心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にありますお寺、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おっさんは風邪をひかれていませんね。大丈夫ですね。お元気ですね。
元気ですね。風邪をひいてる暇がございませんのでね、そんなものはひかないことにしております。
はい。いいですね。そうありたいです。さて今日はですね、おっさんから見た雪祭りとか雪の思い出ですとか、うん、そういったことに関するお話をいただきたいと思います、うん、ここイーストのスタジオの目の前にもまだ穴も開けていませんがね、鎌倉の形をしてもう出来上がって職人の皆さんが作り上げた神々しいようなのが見えますけれども、
そうですね、今日ね、スタジオに来ましたらね、ちょうど目の前に鎌倉がもう作られておりましてね、鎌倉職人さんがね、本当に気持ちを込めて作られたんだなと思うわけでございまして、綺麗なその、鎌倉が、あ、すごいなと思いましたね。結構ね、高く雪積んでるんですね、あれね。でね、本当に形が綺麗なんでね、うん、私ちょっとね驚きましたね、うん、まあ、昔はねほら私たちも鎌倉作ったんですよ、小さい頃はね、そうそうそう、私もねほら生まれが市内だったんでね、うん、平城町ってとこで私生まれてますんでね、うん、で昔はほら除雪なんかほとんどねよくなかったんで、うん、もう雪下ろしした雪がねもう道路にいっぱい積まれてたって話ですよね、うんうん、その雪を利用してね鎌倉を作ったわけですけどもね、まあ当時もほらよく双葉町なんかねモデル鎌倉の場所だなんてね、よく道にね各うちうちがね綺麗にまだ作っていたんですけども、そこだけじゃなくてね割とみんな作ったもんだと思うんですよ、ね、でも今みたいなね綺麗なその丸い形の整った鎌倉なんていうのはとてもとてもね職人じゃないので作れませんでね、うん、割とこういびつな鎌倉だとかね、うん、こうなんか裾野が広いね、もう鎌倉だとかね、なんか形のねそんな整ってないんだけども、とにかく雪のホラーがあってね、雪下ろしした雪それに穴を開けてね水神様をお祭りしたなんてことをね、こうちょっと子供の時にねこう思い出しましたね。でもなんかこう今あまりにもねもう綺麗すぎちゃってね、なんかこういや技術は進歩してるんだなという思いもありながら、なんかこう本当にみんながね不細工ながらもね作った鎌倉もまたいいもんだなと思った時に、それがねこう古き良き時代というかね、もう本当に昔の風景だったんだなと改めてこうね思い出されましてね、なんか懐かしいやらね今の技術の進歩をね羨むやらなんていうの思いを見ながら今の鎌倉を見させていただきましたけれども、まあ鎌倉はほら大体2月の15、16で盆年がそこにかぶってきてってことでね、はいはい、私は北小だったんでね、うん、昔今城南高校がね建っているところにですね、うん、はいはい、私今でもそのね小学校の時のその校庭のね場所だとか、うん、ね、昔の校舎の姿だとか頭の中にねこれ入ってますんでね、はい、思い出すんですけども、北小のねグラウンドで盆殿のコンクールがね行われていたんですよね。
そうなんですか。
え、知らないの？
あ、知らないです。なかなか小さい時って見に行くことがなかったんですよね。
う
ん、大人
の。あ、そうですよね。でもまあこれ横手の行事ですから案外ね、ね、柴田さんはね旧平賀町ですからね。
そうですね。
で、あそこでね、ほら校舎からほら盆殿コンクールが見えるわけですよね。そうするとそこでほら絵を描くっていうかね、うん、ほらね盆殿の絵を描いたなんてね、よく描いたもんですよ、あそこの、こうやってコンクールとかってほらがボーボーボーとかってあそこでね、うん、なんかコンクールしてたような気がしますけどもね、のふっとねこう盆殿だとか鎌倉だとかちょうど2月に入りますとね、そんなことをこう思い出すのかななんて、で ちょっと思うとね、そんなこう思い出話とかね、頭の中でいやーすごいね懐かしいねなんていうこう思ってる自分をふとね、見つめ直すと年取ったのかななんて思うとね、うんうん、ちょっと寂しい気もしますけどもね。
はい、
でもちょっとね、やっぱり今はこう周りもね整って綺麗になりましたんでね、なんかまたこう、すっきりしたそのお祭りみたいな。うん、昔なんかこうなんかね、人がねゴタゴタゴタゴタと言ってね、なんかドロドロドロドロという表現はあんまり良くないんですけどもね、そんなこうお祭り風景がそこにあったのが、人のエネルギーがこう感じられた、それだけ人がいたんでしょうね。なんか昨日のご新聞見てますとね、なんか人がまたちょっといなくなってきたなんてね、こうこと言われますんでね、やっぱり人がたくさん集まるのがお祭り、
はい、
そこにエネルギーがいっぱい集まってね、うんうん、こうそのエネルギーがねこう発散された形でね、いろんな躍動感にね包まれるというのがお祭りなんでしょうね。まあただ鎌倉の場合はなんとなくこう雪の室にね、こう水亀様を祀ってね、よくね甘い子飲んでたんしってこういうね子供たちがいる、比較的こうエネルギーがある中にもね、ちょっとしたこう神事の中でね、こう穏やかなというか、ね、厳かなというね、そんなお祭りなんでしょうね。
はい、
でも私もまあ鎌倉ずっとこう見てきましたけれども、ね、でも毎日私も雪でね雪かきしてましてね、雪もいいかなみたいなも気持ちもあるわけですけど、東京の人なんかね、やっぱ鎌倉見たいとかね、遊びに行きたいなんていう人もねいらっしゃいますからね、まあその時はきっとたくさんたくさんの人がね集まってくれればいいかなと思います。まあお祭りは全てはお願い事をするね神事ですから ね、
はい、
ね神様、水神様でもあり、盆殿もですね、やっぱり盆殿がね神の依代ということでございましょうからね、やっぱりこう神事ですからね、奉納されるのが朝日岡山神社ですからね、これ神事なんですからね、きっとそこにこう願いというものがあり、ね、これからの未来が明るくありますようにということを、どんなことでもきっとお願いするんでしょうね。それがお祭りなんだと思いましてね。で今日はね、もう1月の末ですから。
そうですね、最後の放送ですね。
間もなく1月がね、次2月になるわけですよね。
そうですね。
もうちょっと前なんかもう雨なんか降ってきましてね、びっくりしましたけども、はいはいはい、寒中の天気なんですかねなんて思いながらねいるんですけども、1月が過ぎる、それ2月じゃないですか、もう少しねすると春がやってくるというね気持ちになるこの時期でございましてね、2月の3日が節分と4日が立春と、うん、暦の上では春ですよね。
そうなりますか、信じられないですな。
でも、まあ、例年よりもね暖かいんでね、なんか春の訪れがねきっと早くね来るんじゃないかなってこう思いますけど、
ね、
そうで節分っていうと何をしますかっていうのは豆まき。そうなんですよね、節分ってね面白い、節分ってね節目の代わりの前日を節分というんだそうですね。だから立春の前の日だから節分なんだそう、だから一般ですよ節分って。でも今は節分というと2月3日が一番の節分、ね、節分は24節気ありますから、その節の前の日を節分って言いますんでね、あるんですけども、どうしても節分というともう2月の3日豆まきという、
そう、
じゃあなんで豆まくんですかねなんてね神事ですから、まあ、そこをついちゃいけないのかななんてね、でお祭りなんでこんなことするのって言っちゃいけないのかななんてね、これは、こういうもんですっていうことの中でねきっと執り行われるんでしょうけどもね、でも雨をまくっていうのはね、これもまたね昔のこう長い長い伝統の話でございますからね、豆をまくと、この豆というね、これはこれはね西暦でいうとね870年90年、そのぐらいの話ですけど、今から1000年以上も前の話の天皇さんの時代にね、鞍馬山って京都にあるんだそうでございますね、そこに鞍馬天狗とかいるじゃないですか、あそこの道路にね鬼が出たというと、その時に、
はい、
豆をぶつけて退治したという故事があるんだそうでございます。そこから豆まきをするというふう
に、へえ、ね、そうなんですね。
そうです。で鬼の目を向けてね、ね、投げたという、だから豆ってね書くと普通の大豆の豆って字じゃないですか、でも魔っていうのはほら悪魔の魔に目と書いて豆とも読めます、
はい、
ね、そして魔を滅するってことを豆つっていうことで、ね、豆ってこういうふうに みんななんかね、こう語呂と勢いがねそこにあるんじゃないかなと思いますけども、 そうですね、そんなところからもう、1000年以上もみんな豆まいてんですよね。
そうですね、続いてるんですね。
だからこれがその伝統と歴史の重さをこう感じるわけでございますけども、みんなだって理屈がどうじゃなくて、もう2月3日豆買ってきて豆まかなきゃってね、鬼は外、福はうちと、こういうふうにねこう言いながらね、やっぱり常に、何かこうね自分に明るいものがね授かりますようにとか、あまり悪いことがないようにということを誰しもが思う表現として、このお祭りがここにあるわけですよ。もしかしたらみんなね、お祭りっていうのは今洋物にちょっとイベントとかってこういうじゃないですか ね、
そうですね、
まあある意味そういうイベントということも同じことを目指してやってるんで、ただ洋物と和物のね名前の名称があるぐらいのもんでございましょうけどもね。でみんな何はともあれとにかく悪いことがないように、
そうですよ、
ね、いいことがありますようにってことは、きっと365日みんな毎日考えてるんでしょうね。
そうですね、
ね、だからそれを表現するためにね、何かをしようとした時にこういうほらね、個人にちなんだお祭り神事というのがきっと生まれてきたんでしょうね。ね、24節気があります。で節目っていうじゃないですかね、節目ね、節目ですから、やっぱり何かこう一つ自分のその気持ちを変える時っていうのはね、何かこうきっかけって欲しいじゃないですか、
はい、
ね、だからここが来るから明日から変わろうとか、その節目っていうのは24あるっていうんですから、大体そうですね、半月に一度は節目が出てくるわけですから、そういう節目を作ったんでしょうね、またね、だからその節目が来るからここから変わろう、ここから変わろうっていうところに24もあるんでしょうね。でも変わりきれない自分がそこにいるわけですから
ドキッとしますね、
だからそんなにその自分の思う通りにね、パンパンとね変化してねうまくいくことができるならば、まあ、誰も苦労しないんでしょうけれども、でもうまくいかないという連続の中にいるからこそ、お祭りであるとか、そういうものを日本人というのは大切にしてきたんでしょうね。だからその気持ちというのは大切にしていくべきもんだろうと思うし、そしてそれをね毎年毎年積み重ねてきたという、この人の努力というか、ね、積み重ねね、継続は力という言葉がございますけれども、やっぱり積み重ねていく積み重ねていく積み重ねてきたんだというところに、私たちがよく伝統行事と言われているものが、ね、面々と受け継がれてきたんだろうと思いますからね、やっぱり先達の努力というものはね、やっぱりこのお祭りをするときにね、やっぱり感じながら、ね、取り行うというのが礼儀なんじゃないかなとこう思いますよ。だからやっぱりよく言葉でね、積み木を積むって言えば積むという言葉がありますけどもね、徳を積むということもありますからね、そのやっぱり積み重ね、継続は力なりという言葉がございますからね、努力は続けていくんだと、で今努力したからすぐ花開くってことってないじゃないですか、ね、だからその花はね10年後に開くのか20年後に開くのかわからないけれども、でも努力したいですよね、毎年私毎年じゃない毎日ですね、私鐘を鳴らしてます、今なんか息子に息子に今取られてましてですね、ね、鐘つき合戦ですね、でも息子が今頑張ってますんでね、サンドサンドこうついてますけども、私鐘つき堂をね作った時にはね、自分でこう鳴らしたいなと思って、作るわけですよ、これは機械なんかつけたって面白くありませんでね、やっぱり自分がついたというね、人がつくから、ね、鐘は響くのだという、ことを信じながらね、気持ちを込めてついた鐘の音が広がっていくんだろうと、10年になりましたね、
あ
朝昼晩10年という
すごい、それこそね受け継がれていく、これからずっと
そうですね、それで10年間のそのなんか積んできたものというのがここにあるわけでございます、これが朝昼晩鳴っていたということでございますから、じゃあ1日360ね365日1年間ねかける3ですから、大体まあ年間に1000回以上鳴らしているということは1万回以上鳴ってるということなんでしょうね、10年ですからね、
すごいな、
でもその積み重ねの中で10年間 ね、平川平野の真ん中でね鐘が鳴ってきたというふうになりますと、もう聞いてる人たちはですね当たり前の風景だったんですよ、
はい、
ね、最初はねあれどうなんだろうなんて思っても、あ鐘はあそこで鳴ってるんだなとか、ね、あ鐘が聞こえてきたねとかっていう、なんか違和感のないそのね、音になったという、うん、そこまで間違いなく10年はかかったんでしょうねなんて思うとね、これから15年20年ね、突き続けながら、まあ、私も頑張っていきたいんですけども、この鎌倉盆殿のね伝統行事もこれから末永く継続されながらね、たくさんの人が集まってくれるとありがたいですね。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職のお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。